皆さんこんばんは、エムラジ控室です。本日はゲストにラファエラさんをお迎えしてお送りしたいと思います。それでは控室のスタートです。では、先週の解雇の方から参りたいと思います。第80回日本ダービーです。勝ちましたのは一番人気になりました絆です。ラファエラさん、絆について一言じゃお願いします。
私ですか？
はい、行きましょう。
そうですね。なんというか、こう、一度トップスピードになって、こう、漢方で、こう、最短漢方で走れるようになれば、まず止まらない馬ですよね。本当、こう、ずっと一定のストライドで、こう、なんていうか、走り切る。最後の直線をずっと走り切る、こう、いわゆる、まあ、ディープインパクト3区のとてもいいところを引き継いで、こう、すべていい面が出せたら、これだけの圧倒的なパフォーマンスができるよっていう、こう、典型的ないい馬ではないかと思います。はい。
強かったですよね、でもね。
強かったですね。
一応ちょっと僕も本命にしてたので、僕ちょっとこの絆、C 主導間違いないかなと思ったんですけど、 C のちょっと L っぽいところがあるのかなとちょっとこのレッスン見て思ったんですけれども、間抜けてパッと前が開けてからぐんと伸びるようなところを見せたんで、あ、そういう出的なものを持ってるかなという前に見えました。
もう完全にサイボーグみたいな声でしたけど今せっかくいいこと言ってるのにずっともうなんかロボコップみたいな声だったんで、まあもうちょっともったいないんですけど、はい、まあでも言いたいことは完全に聞けたんで、はい、
だと思います。
はい、
はい、じゃあちょっとね、一頭飛ばします。300アポロソニックです。ミオさんお願いします。
あ、よかった、僕喋っていいですか。
はいはい
はい。これちょっと喋りたかったんで。
はい。
僕が挙げた、パターンの中でですね。
はい。
これも街頭には入ってなかったんですけど、はい。結局それでなぜかっていうと、新馬戦のダートで着外があったということで。
はい。
はい。それ以外の項目としては、中山で着外2回、掲示板外2回あって、大型の馬体重の先行馬っていうことなので、その、このダートの経験っていうことを全然、その項目に入れてなかったんですけど、このままやっぱりそのパターンに合う馬だったかなっていうのは思ったんですけどね。そのローテーション、青馬賞2着っていうのはまず過去にないパターンなんですけど。
ちょっと応用編になってましたけど、
はい。
今ラジオの中では言ってる、該当してる馬にすごい近い馬やったよね。
流れには沿ったかな、馬かなと思ったんですけど。
ディストに向けてどうですか？
この馬ですか？
は。
いや、どこに出るのかすらちょっとよくわからないので。なんか、喫箇所狙いだ、そうですけど。
そうですね。
はい。
僕は神戸新聞杯、凡走で聞く、逃げてもらって、頑張ってほしいと思います。
セントライト行くんじゃないですか、
ね。そうか、そうかな、そっちね。
はい。
はい。
そこは厳しいと思いますけど。
了解です。
はい。
はい。じゃあ、4着、ペプチドアマゾンです。これはじゃあ、ブラシさんでお願いします。
はい。結構、頑張ってくれましたね。前の方につけて。
はい。
これは、京都新聞杯がパフォーマンス良かったってことでいいんじゃないですかね。
ね、でも、この馬のポテンシャル、2走前ぐらいから、やっぱり見抜いてるところが、やっぱすごいですよね。
誰がですか？
あなたや。だから話を。
これだからペプチド3着に来てればもう完全な3連複も的中っていう。
そういうことよね。
ですよね。
うん。惜しい話さよね。
ね、話さですよね。
声が小さい。はい、そしたらですね、5着、1番、ね、2番人気になりました、ロゴタイプです。とりあえずは、僕は、僕はやはり取ってたけどな。
フラグでしたの。
まあ、一応フラグ、僕一応想定してた通りになりましたね。まあ、それでも頑張ってくれた方だと思います。うん、やっぱり馬は強いと思います。ただやっぱり、残念やけども、ダービーというレースの質にはちょっと向いてなかったかなということだったと思います。
これでも結構一瞬、ちょっと、すごいポジション良かったし、伸びても来てたんで、ちょっと高谷さん焦ったんじゃないですか、一瞬。
一瞬あった。と思ったけどね。
早くお手になるとこですね。人生の。
お前は。まあ、パンツ買いに行って、シャメ取らなとか思ったからね。
協力的な。
じゃあ、
あ、でもこれ、ラファさんにも。
うん、うん、ラファさん、じゃあ一つ、一言、ロゴタイプで。
ロゴタイプ、そうですね。はい、うん、まあ、こう、なんだろう、スケールとしては、なかなかいい馬だとは思うんですけど。
うん、そうですね、それ間違いないですよね。
うん、どうしてもこう、ダービーという、東京2400、っていう舞台では、やっぱり適性として合わなかったかなと。こう、やっぱり、なんだろう。どちらかといえば、こう、その、ずっと同じようなラップが続くレースでこその馬だとは思いますね。まあ、秋は天皇賞秋に向かうというふうに言ってるので、私は秋の、ね、はい、秋期待したいかなとは思ってます。
僕もそれは賛成ですね。と思います。ではですね、2着、エピファネイアです。では僕も一言だけいいですかね。ビワハヤヘでのサイライトだけ言っておきます。よろしいでしょうか。
まさに、ダービー2着に終わりましたが。
神戸新聞杯、休み明け圧勝、菊花賞圧勝してくれると思ってます。はい、以上です。なんか、エピファについて一言ある方、言っていただいて結構ですが。
いや、反動が怖いですけどね。マイナス8でね、2着はね、びっくりしましたけどね。
いや、もうね、この馬はね、もうね、すべてを飲み込むだけの量を持っとる。
おー。
もう完全に、多分僕らの予想を超えてると思います。
いや、本当に。
うん。
参りました。
はい。
まあ、僕20丸打ってたんですけど。なんかでも、20丸打ってたんですよ。けど、もう単勝持ってたんですけど、なんか絆が刺した瞬間、やった竹豊勝ったと思っちゃったんですよ。よくわかんないですけど。なんか福永にはまだ早いみたいな。
でも福永さんちょっとやっぱり硬かったね。かわいそうだったなと思ったけどね。
ちょっと落ちそうにもなってましたし、
ね。うんうん、かわいそうだったけれども、まあでも、頑張ったんじゃないかな。じゃあ、あとこのレースで何か一頭言っておきたい馬が、各おのおのありますかね。
じゃあなしで。
はい、OK です。
さん。特に誰っていうことないんですけど、まあやっぱり藤沢厩舎はスローペースでこそかなと思いました。
なるほど。
はい。
ラフさんもなんかありますか。
特にないですね。
OK です。じゃあ、特にないが2件で、スローペースの藤沢が1件で。じゃあ、僕から1頭、6着、テイエムイナズマ。
はい。
ファーストタテーマになってください。以上です。
確かに、ちょっとぽかったですね。
ちょっと道を歩んだと、菊花賞を楽しみにしてます。
距離が、距離適性がよくわかんないですね、この部
まあ、あとはその総括としては、やっぱり絆竹豊が勝ったということで、大盛り上がり。
うん、
やっぱりこんだけわーっと湧いてたっていうダービー久しぶりに見たなと思うので、うんうん、やっぱりね、こういう人が勝つっていうレースをたまには見せないといけないかなというのが、ちょっと最後の感想としてありました。
うん、よかったですね。
はい、よかったと思います。以上です。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、じゃあそれではですね、今週、おすすめ、の方に参りたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、それでは、僕、ちょっと、ガチガチ浮いてしまうので、
はい。
先行っちゃいます。うん、うん。はい。じゃあ、日曜日。
はい。
阪神11です。うん、はい。タルミステークス。うん、うん。アドマイアフライト。
ガチガチですね。
はい。ガチガチです。多分、1倍台に突入するかもしれない馬ですけれども、
はい。
確定だと思ってます。で、もうこんな馬を推するので、頭固定でという推しで、ここを上げました。一個だけ条件は少し馬体を戻していただくと。うん。L っぽい馬なのでね。 間が少し空いたので。なんでそんな静かった
いや、あの、マンハッタンカフェすごい阪神戦8得意なんで。
はい。
いいと思いますよ。
はい。相手は皆さんで選んでください。以上です。
選びます。
はい。では、次、どなたか。俺はっていう方いますか？
じゃあ、はいはいはい。
はい、じゃあ、皆さん行きましょう。
じゃあ、まあ、あっさり終わっちゃいますけども。
はい。
土曜日の阪神11レース。
土曜日阪神11レース。
鳴尾記念。
はい、鳴尾記念入りました。
エクスペディションで行きます。
おー。はい。
この馬、ちょっとステイゴールドっぽくなくて、あんまり C、はい、を感じないステイゴールドだと思ってるんですけど。
はい。
なので、なんていうんですかね。いい時と悪い時のさ、激しいタイプだと思うんですね。割と圧勝はしてたんですけど。なので、まあ、京都金牌とか人気落ちて狙い目だと思ったんですけど、こっから大昇天とかでも全然反応してなかったんですけど、また休み明けで、うん、馬自体がまた元に戻ってれば、
うん、
この配当だったら狙ってもいいかなと思って。はい。
OK です。
阪神2000も合うと思うんで。
それでは。
じゃあ僕。
皆さん行きましょうか。はい。はい。
はい。じゃあ僕は、平場の、はい、土曜日阪神8レース。
はい。
はい。スタート2000なんですけど、
ほ
本命が、ちょっと人気か。5番のアクシーバンダム。
ん？アクションバンダム？
アクシーバンダム。
アクシーバンダム、はい。
はい、です。これはですね。
はい。
これはちょっと僕の、個人的な研究してたテーマなんですけど、前走で出遅れてた馬が、下がり2位で、はい、今回距離延長、
ね。はい。
これがですね、
はい、
阪神ダート2000って結構この絵が決まりやすいコースなんですけど、上がり優先型のタイプが、よく決まるコースで、
うん、
はい、この馬が前走それに該当するので、阪神でも買ったことがありますので、
うん、
はい。これで、単勝で、高級にもなりますんで、はい。今週から、
了解しました。
はい。これの単勝でいきます。
はい。
はい。
では、ラストで、ラファさん、いきましょうか。
はい。ブライトさんと同じ、ナルオ記念館なんですが、はい。はい、ちょっと枠が微妙なんですけど、ダイワファルコンで。
ダイワファルコンで、はい。
はい。まあ、普通に、まあ、もう、右回りの、中距離の内回りだったら、ダイオファルコンだろうと、このメンバーだったら。はい。まあ、基本的に、阪神2000っていうのは、起伏がそんなになくて、まあ、ゴール前の坂以外は、ほとんど起伏がないコースで、直線が短いんですね。
う
ん、なので、中盤のラップが基本的に、大幅に緩んだり、いきなり速くなったりっていうことがなくて、大体淡々と同じラップが刻まれていくっていうコースで。で、まあ直線が短いので、基本的にその仕掛けどころが速くなって、上がりがかかる状態になる。まあ大体決着の、例えば上がり最速とかでも大体33秒後半から、まあ大体34秒前半ぐらいになると思うんですけど、まあその条件で合致するんだったらやっぱダイワファルコンかなと。
なるほどね。はい、
まあ、中山記念もとても優秀なラップの中で、
はい、
こうまあ、ちょっとその中山ナイトに遅れは取ってしまいましたが、まあ、ちゃんと2着来て、まあ、優秀なその大体阪神2000とかだと中盤ラップ、まあ、1波の平均大体12秒程度になるんですね。で中山記念がそれよりも若干早い、大体11秒後半の平均ラップだったので、
うん、
もうここはもうダイヤファルコンの単幅が1点で いけるんじゃないかなと。
なるほど。
はい。まあ、パッションダンスが若干、まあ、過剰人気気味だと思うので。はい。まあ、前走、パッションダンスが55キロで1着で、今回56キロ、6キロなんですね。で、ダイヤファルコン、今回57.5 から56キロなので、相対的に楽な条件になっているので、ここはもうダイワファルコンに勝ち来てほしいかなと思います。はい。
了解です。よいしょ。まあ、重賞なんでね、僕もじゃあ一言だけ、ダノンバラード買っておきます。以上です。
あれ あれこのまま確か。
あれお、ダブルスタンダードか。
主張でいいんですか。
はい。じゃあ、おさらいしておきます。僕、拓也ですね。日曜日、阪神11レース、タルミステークスの、アドマイフライト、3連単頭固定で勝ってください。で、ミオさんが、土曜日8レース、アクシーバンダム。これ、ターンどれぐらいついてます？
8 倍ぐらいですね。
おー。単勝オンリーで、おすすめになってますので。はい。はいで、ラファエロさんとブライトさんが、共にナルオ記念で、ブライトさんが、エクスペディションで、ラファエロさんが、ダイブハルコンですね。共にもうターンオンリーでいいですか。
単服でヤフークでも5枚ぐらいつきましたよ。
うん、前やったよ今。よろしいですかね。
はい
はい。じゃあ、土曜日日曜日、僕らのおすすめで、皆さんの財布を肥やしてください。それでは本編の方またよろしくお願いいたします。
本編は安田家。